魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米が生んだ発明王からくり義右衛門をテーマに、彼がどんな人物だったのかお話を伺ってまいります。ゲストはこの方です。
久留米市文化財宝課の小澤太郎です。よろしくお願いします。
はい、小澤さんおなじみです。今月もよろしくお願いします。まず最初になんですけど、名前の問題なんですが、からくり義右衛門というのは、これは当然愛称ですよね。
ですよね。からくりが名字で義右衛門が名前なわけないですよね。よく言われているように、義右衛門は最初についた名前じゃないんです。
あ、そうなんね。
ええ、そうなんですよ。鴈治郎って言うんです。
あ、まあ、鴈治郎というのは、なかなかちょっと固い感じで、それは知らなかったですね。でも考えてみれば、生まれた時から義右衛門みたいな大人の名前がついてるわけないですよね。
そうですね。菩提寺のですね、檀家さんとして、そこに管理されてる戸籍にですね、その名前が出てくるんですけどね。はい。で、まあ、それが成長していくに従って、次の名前義右衛門名乗ったり、それからまたその後、皆さんよくご存知のように久重になったり、それ名前変わっていきます。
ああ、なるほどね。で、だんだんと成長していって、まあ寺子屋とか行ったりとかするわけですかね。
そうですね。その寺子屋に行ったことがですね、一つ発明のきっかけになってるんですよ。
うん、
もともとものづくりには興味あったと思うんですよね。お父さんの背中、お父さんの職人さんなんですよ、鋼細工の。
はいはい。
だからその背中を見て育ってますから、寺岡に行くでしょ。
うん、
したら、まあ、いたずら盛りですよね、みんな。
だから、まあね、子供だからね。
そう、だからそこにね、いろいろいたずらするんですよ。で、特にね、いたずら狙われたのが筆箱だったんですよ。だから、それを簡単に開かないような、
へ、
そういう細工を作ったんです。
ほう、なかなか子供としてはしてやったりというような感じ。
そう、そうですよ。
そこからからくりの道に進んでいったりするわけですかね。
そうなんですよ。だからもう自分しか開けられないんですよね。みんなが一生懸命頑張ったら開けられない。でも自分がちょっとひねるとパカッと開くと、そういうみんなびっくりするんですよ。
なるほど、なるほど。
それがやっぱね、やり面白いなと思ったきっかけじゃないですかね、ものづくり。
で、からくり義右衛門というのはいつからなんですか。
からくり義右衛門はですね、職人さんの名乗りだと思います。
うん、
大人になってから。
うんうん、
で、お父さんが八重門さんなんですよね。で、彼が義右衛門でしょ。なんとか義右衛門っていうのを代々名乗ってたと思います。
なるほど、なるほど。義右衛門さんはですね、田中久重という名前でも知られてますよね。
ええ、そうですね。
うん、
彼が大人になってから、明治になってから名前だと思うんですよ。うん、
はいはい。
で、義右衛門はですね、その自分の婿養子に名前を譲ったりとかですね、しますんで、うんうん、自分は名前を変えていくわけなんです。田中近江って名乗った時期もあるんですけど、明治になってから久重と名乗って、はいはい、皆さんよく知ってる名前は田中久重ということになりました。なるほどね。
まあ、そういった発明王田中久重なんですけれども、まあ、発明王というか発明家と聞きますと、まあ、ちょっとこう硬そうなというか偏屈そうなというか、そういう、まあ、変わった人だったのかなというイメージも、まあ、知らないですけど、なんかそういう言葉だけだと湧くんですが、どんなお人柄やったんでしょうか ね。
一言で言うと、やっぱその固いイメージそのまんまと思われるかもしれませんけど、信念と努力、根気の人じゃないかと思うんですよ、ね。
ああ、やっぱりね。
うん、ただやっぱ変わってる面っていうのは、やっぱり長男なんですけど、
はいはい、
家を継がないんですよ。職人の家を弟に譲っちゃうと、
うんうんうん、
江戸時代ってありえないんですよね、こういうことは。うんうん、
でしょうね。
ええー。だから彼はもう非常、江戸時代から言ったら非常識なんですけども、常に頭の中はもうものづくりのことばっかり。ものづくり、発明で天下に名を上げたいと言って家を出るわけなんです。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、そんな義右衛門さんなんですけど、普段どんな感じで、その、発明にこう、取り組んでいたんですか？
ですね、もう家にですね、こもってしまうと、本当に外に出ないっていう話は聞いてますね。
うん、ああ、なるほどね。そうでしょうね。
何日も出ないとかね。
はいはいはい、はい。
で、一週間寝ないんじゃない、寝てないんじゃないかっていうか、明かりがずっとついてるっていうんですよ。だから、残ってる、残されてる親族の証言で、久重さんは眠らない人だったという証言が残ってる。
それはなかなか人並み外れた集中力と体力みたいなことですかね。
スーパーマンですよね。はい、 で彼が残した言葉にですね、うん、人が一度思い描いたことは成就しないことはない、
いやすごいな、
注意深く打ち込みましょうと、うん、そうすれば必ず解決すると、それができないのは努力が足りないと、ま
あ、なせばなるみたいな
そうそう根性論ですけど、ちょっとですね、
なんか天才というこうイメージを持ってたんですけど、やっぱ努力の人だった、なんかエジソンもそんな風に言われますけどね、
そうですよね、
やっぱ発明の人っていうのは努力家なんですよね、
自分には非常に厳しいんですけど、他人に対してはですね、うんうん、そういう硬いイメージじゃなくて非常に柔らかく接してるんですよね、優しい イメージですよ、
自分に厳しく人に優しいとい う
大和な人柄だという
、なんかエピソードかなんかあるんですか。
そうですね、発明されて何日も寝ないっていうことがあったというふうに言われてますけど、たまに外に気分転換が出ることがあるらしいんですよ、うんうんうんうん、そうした時にですね、子供たちがもうすぐ寄ってくるらしいんです、わあとギエモンさんギエモンさんって、ね、
はいはい、
そうしたら子供たちが着物のたもとにこうぶら下がったりとかして、うんうん、そのままなんか犬が戯れるようになんか遊んでたっていうんですよ
人気者なんですね、
人気者なんですよ、ね、でなんか一見こう知らない人が見たアホに見えるんじゃないかというふうに言われた話もありますね、
なんか氷を作って子供たちに振る舞ったとかいうお話も聞いたことがあるんだけど、
元まだ冷蔵庫ないですからね、
ないですね、
だから天然氷なんですけど、ゲーム、はあはあ、さんはその溶媒を使ってですね氷を作る、そういう機械発明したんですよ、幕末に
氷を作る機械を発明した、
そう、あ、それでもう珍しい、
当時ですね、
珍しいでしょ、
うん、
だからそれをお殿様に献上するんですけど、うん、献上して同じように子供たちに配って歩くんですよ。
へえ。
だからもうなんか真夏にですね、うんうん、もう雪を地層しようと言って配ったらしくて、そのことを鮮明に覚えてるですね、
はい、
証言がありました。
ふ
びっくりしたでしょうね夏に
まあ子供たちの人気者になるはずですよね。
ですね、
はい、で、特にですね、ここで特筆したいのが、カラクリゲーモンさんが残した人形、カラクリ人形が今もあるということなんですけれども、それをちょっとご説明いただけますでしょうか。
そうですね、実物はですね、なかなか残ってないんですけど、うん、世界で 5,6 体だけあるんですよ。
残ってるだけでもすごいけど、
すごいでしょ。しかも動くやつがですね、
それはすごいですね、
可動したやつが久留米市2体あるんですよ。
すごい、
市が持ってます自慢みたいになりますか、弓引き道具とですね、
はい、
文字書き人形さん、
はいはいはいはい、これ実は私も知っています、広報久留米の、ね、表紙にしたこともあるので、
ありがとうございます、はい、その説は、これはですね、金属製のゼンマイがありまして、
ゼンマイ、はい、
1回巻くと、そのゼンマイの駆動力を使って、腕とかですね、顔とかいろんなところがですね、こう いっぺんに動くんですよ。
ああ、そうそうそうそうそう、
だから要するにそのまあ、動力はゼンマイだけど、うん、これを電気に変えたら今のロボットアームとかロボットと変わらないんですよ ね、
そうね、
原型だと思える、言えますよ。
やっぱ当時の技術は今ほど発達してないわけですから、そのゲーモンさんが自らが全ての仕組みとかシステムを考えて、しかもそれをゼンマイという非常にこうシンプルな動力で動かしていったということ で、うん、 そ、 でね、うん、それが2体くるめにあると、
あると、ね、1体はですね、うん、まず弓引き道具といって弓をつがえて、自分で自動的に弓を取って、うん、矢をつがえてで撃つというやつ、
うん、すごい
すごいでしょこれもう一体はですね、文字を書くんですよね、
はいはいはい、
ことぶきとか、
あ、
松とか竹とか、
ね、それもすごいですよね。
すごいんですよ、これ実際見ると滑らかなんですよね、
まあ、ロボットですね、やっぱりね、
ロボットです、
うん、
だからその本当にロボット技術の本当にプロトタイプですよね。
まあそれぜひ大事にしたい久留米の宝だと思います。はい、お時間が来たようでございます。文化財保護課の小沢さん、興味深いお話を今日もどうもありがとうございました。次回はカラクリゲーモンこと田中久重が久留米で過ごした青年時代についてのお話です。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。